医療で未来を創造するラジオ、医療ラジ。たくさんこんばんは。
こんばんは。
さあ、いよいよあさってに迫ったパラリンピックということで、今回もパラリンピックについて、まゆかさんをお呼びしてます、
うん。よろしくお願いします。
お願いします。ちょっとね、ちょっと待って、突然割り込むけど、本題に入る前に反省の弁を述べときたいなと思って、
はいはいはい、
ちょっと入るんだけどさ、前回ね、義足の技術とか義足の素材が良くなってきてるから、その早く走れるようになったんじゃないか、その金メダルを超えるようなそのスコアが出るようになってるんじゃないかっていう話をしたんだけど、ふと自分の経験に置き換えてみて、その物の素材っていうのがそこまで結果に影響するか考えてみたんだけど、それは僕の浅はかな、こう、なんていうか想像だったなってちょっと反省してて、っていうのも、僕大学の時にスキーやってたんだけどさ、アルペンスキー。アルペンスキーって山の上からさ、赤青でこう、降りてくる競技だけどさ、その板自体はさ、すごく素材が良くなってるわけ、どんどん。まあその、でもまあ、なんていうか、毎年新しいモデルが出て、で、新しい方がやっぱりいいよねって話が出るんだけど、でもその板の違いなんかよりも圧倒的に、その滑りがうまいかどうかによって勝敗が決まってるっていう実感があって、なんかその、例えばその、他の競技に置き換えてみるとさ、このゴルフクラブってどんどんシャフトとかそのヘッドの部分が良くなってて、多分10年前と比べたら明らかに違う形状をしてたりとか違う素材が使われてたりとかすると思うんだけど、それによってあなたのスコアはこうすごく伸びてますかというふうに言われると、みんながみんななんていうかパーで帰ってこれるわけじゃないじゃん。なんかそういうふうなことをはっと思いついて、だからその義足がそのよマテリアルが良くなってるから速くなってるのかもしれないけど、それが金メダルを超えるようなスピードを出せるようになるっていうのはまた違った次元の話なんだなと思って、いやなんかすごい自分の体験に置き換えてみて、そんな単純な話じゃないんだわと思ってすごい反省したっていう話を最初にしたかったんだよね。
まあ、なんだろう、10年、20年とか30年スパンとかで見ると、多分大きく変わってるところはあると思うんだけど、例えばゴルフクラブなんて、ウッドなんて、もともと木でできてたわけだからさ。
ね。
そうそう。
でも多分だけど、タイガー・ウッズがその、例えばタイガー・ウッズがね、そのゴルフクラブを使って、で、オザが最新のモデルを使って勝負したら、絶対タイガー・ウッズが勝つよね。
うん、そうそう。
っていうのは想像できるじゃん、簡単に。きっとタイガー・ウッズが勝つだろうなって思うんだけど。それを自分はその義足を履いて走るっていうことに対してこうできてなかったんだと思って、なんかそういうなんていうかハッとしたっていうか、
健常者も障害者の方もその器具とかを使うために自分の身体性と器具をうまくマッチするためにすごい努力をしてるっていうことには変わりないと思うからね。
そう、結局パラの選手にの年齢で割と高い人が多いのね、活躍してるメダリストって、車椅子競技とかも特にそうなんだけど、それってなんか別に選手層が浅いわけではなくて、チェアワークって言われる車椅子を操作する技術っていきなり習得できないから、どんどんやっぱりこう積み重なって上手くなっていくっていうのと、自分の体に合う車椅子って一体どんなものなのかっていうのは始めたばっかりの人って分かんなくて、それこそ私もゴルフやるんだけど、クラブの違いが全く分からないの、どっちを使ったらいいとか、もう振ってみてもよく分かんないから、とりあえず当たればいいよぐらいの感覚なんだけど、ちょっとずつ上手くなっていくとさ、この角度がこうあってほしいとか、より細分化されていくじゃん、自分の求めるスタイルと、こうなったらよりパフォーマンスが上がるっていうのが、だから結局その長年の積み重ねでどんどんどんどん良くなっていくから、もちろん車椅子の性能は高くなってくるんだけど、その高くするために何が必要っていうのはアスリート自身からが気づいて発信しないとそのものは作れない。だから、結局技術者も車椅子を作る技術をたくさん持っていても、理論上でうまくいく車椅子と選手が求める車椅子ってやっぱちょっと違うから、そこにいかにコミュニケーションを取れるかで、いい車椅子ができるかどうかっていうのも変わってくるのね。 で、まあ、車椅子バスケとかもそうだから、メーカーがすごいいいメーカーがあって、松永製作所っていうところのメーカーがあって、それがすごくうんって伸びた時って、もっと車椅子バスケの選手がそこのメーカーに入った時にすごく良くなったんだよね、
うん、はあ、なるほどね。
もともとプレイヤーだったか若手の選手に、君はこういうとここういうふうにしたらいいんじゃないかってアドバイスとかもしながら一緒に作っていけたから、より選手にフィットしたものを提供することができたりするから、
うん、
結局はただただ技術だけが上がってっても、うん、そのスポーツの記録は上がっていかないから、
うん、
選手にとってもあの器具を変えることってすごいリスクにもつながると思うんだよね、
うん、
普通にするしないってあると思うから、
うんうん、
そうなんだよね。結構義足もさ、大体し大事な試合の半年前ぐらいに変えるとかって言ったりする、
うんうんうん、
そのコンディションを合わせるのも大事だし、
うん、
で劣化するからいきなり折れちゃったりとかもするし、
うんうんうん、
なんかそうならないように義足とか車椅子の乗り換えのタイミングって結構みんな重視してて、どのタイミングで変えるかと、でどこで合わせていくかみたいなのってすごく繊細な。
なるほどね。いや、そういうのってなんかその道具を使う競技の考え方とすごい似てるね。その、
うんうん、
どういうふうに体の脳の使い方というか、体の使い方を新しい道具にフィットさせるのかっていうのと、うん、あとどのぐらい自分はいつも時間がかかるのかとか、その辺をこう計算してマテリアルじゃないや道具を交換したりとかするんだね、
うん、
結構道具まあ、ゴルフプレイヤーとかは道具を変えたことでうまくいかなくて引退しちゃうっていうこともあるみたいだから。
おお、引退までしちゃう。
あの宮里藍さんってかなり早く引退したじゃない。
うん。
うん。
はそういうなんかパターかなんかを変えて、もうそれが製造中止になったから変えたら、
はい。
もううまくいかなくて、
はい、あ、そうなんだ。
っていう方向に行ったらしい。
へー。
なんか道具っていうのはやっぱかなり、なんていうんだろう、繊細というかね。やっぱ道具だけが良くなってもダメだし、
うん、
でも道具はどんどん技術改良しなきゃいけないってとこもあるだろうしね、すごく興味深いところだね、
うん
うん、じゃあタクの反省の弁が終わったところ
で長かったけどねでもそのぐらいすごい反省したっていうか、すごいなんていうか衝撃を受けた自分で、あ、うん、ちょっと違った考え方をしてたと思って、
うん、そうだね。まあ、だから今回のパラリンピックを見て、多分いろいろまた考え方とかね、そういう社会の観念みたいなのが変わるかもしれないし、それは多分見る人にしか伝わらないと思うところもあるんで、うん、より多くの人に見てほしいってところですけど、
うん
うん、で前回はちょっと喋り足りなかったみたいなんで、まゆかさんがあの今回もそのパラリンピックでおすすめというか、
うん
ね、見どころの競技を教えていただければなと思いますが、うん、どうでしょう、
はい。まあ、今大会すごいメダルが獲得されてる、あの期待されてる競技ってすごいたくさんあるから、ちょっと全部は取り上げられないんですけど、
うん、
やっぱ私がすごくハマってるというか、まあ、好きで今も事務局をやってるっていうのもあるんだけど、車椅子ラグビーはやっぱどうしても、ね、見てほしい
、うん
ね、
見たことある？
見たことある車椅子ラグビー。
いや、なんかさ、それ前々回だっけ、ちょっと話したよね、うん、全く見たことなくてさ、
うん、
で、いや、なんか車椅子ラグビーっていう名前のね響きから頭の中に浮かんでたのは、うん、そのいわゆるラグビーってさ、その芝生の上なのかな、うん、土の上なのかな、うん、外でやるじゃん、
うん、
だからそういう感じなのかなって思ってて、でその後、うん、放送があの収録終わった後にさ、 Google 検索したらさ、体育館の中でやるのかな、
うん、
なんか室内なんだよね、写真が。でそこでまず衝撃を受けて、あ、すごいラグビーっていうから、なんかああいうイメージあったけど、そうじゃないんだと思って。でボールも
丸い
よねなんかボールもなんかこういうラグビーの球を使うのかなって思ってたら、そうじゃなくて丸くて、もう全然違って見えるなって思ったんだけど、
そう、実はね、全然 違う、まあ、前回の放送の時に、うん、その20競技は健常の競技がありますって言ったんだけど、うん、実は車椅子ラグビーだけは全然ラグビーじゃないって言われていて、
ああそうなんだそうなんだ
そうで由来も別にラグビーをやるために開発されたものではなく、四肢に手と足と両方に障害のある柔道の選手がチームプレーの競技をやるにはどうしたらいいかっていうので開発されたもので、ルールの中にはバスケットボールだったりアイスホッケーのルールとか、まあ、カナダ発祥だからちょっとアイスホッケーにかなり近いルールなんだけど、
で
作られてる、そのファールしたら1分間外に出なきゃいけないみたいな、ペナルティーボックスに入るとか、すごいアイスホッケーのルールと近いでしょ、うん、でしかも4対4の室内だし、ボールは丸いし前にもパスポできるから、まあ、なんでラグビーって言われるかっていうと、そのタックルしていい、
はいはいはい、
車椅子同士でコンタクトしていい競技っていうのはあの車椅子ラグビーしかなくて、で
そうなんだ、
もう一そうパラリンピック競技でコンタクト OK なのはこの車椅子ラグビーと、あとパラアイスホッケーっていう、それもアイスホッケーなんだけど、アイスホッケーは車椅子じゃなくてスレッジっていうソリみたいなのに乗るんだけど、それだけコンタクト、そうコンタクトが OK になっている競技になっていて、だからそのタックルが OK っていうところからラグビーって名前がついてるから、ちょっとパッとイメージしたラグビーのイメージとは全然違うんだけど、でもあの健常者のラグビーでこう生身の人間がぶつかり合うタックルの迫力の100倍ぐらいの迫力でタックルしてるから
100倍、
もうね多分すごいびっくりすると思う、車椅子同士のタックルっていうのを見たら、その迫力は
その2つがパラリンピックの中でも結構迫力があるというか、
うん迫力ある、冬の花形はやっぱり、まあもちろんアルペンスキーとかも面白いしすごくあれなんだけど、うん、団体競技冬はパラアイスホッケーだとカーリングだけで、カーリングは割と氷上の静かな戦いだから、うんうんうん、あの熱狂してみるっていうのだと、あのパラアイスホッケーが冬はすごく花形で、
うん、
夏はその車椅子ラグビーがやっぱりタックルっていうか激しさとしては一番かなと思う。
そうなの。ちょっともうちょっと、うん。
ああ、いいよ、続けて。
なんかそのゲームを楽しむためにもうちょっとルールを知っておきたいなと思うんだけどさ、うん、ボールがあって4対4ですよね。
うん。
で、ゴールがあるの？
そう、トライポストっていうのがこう、エンドラインのところに立っていて、そこを車椅子でボールを持った状態で通過したら得点が1点入る。
それはラグビーに似てるね。そのボールを蹴ってゴールに入れるとかじゃなくて、 そこ通過すればいいんだ。
通過すれば OK。
あーなるほど、だからタックルとかで邪魔をすると。
そう
で、ボールは
フィールドゴールみたいなのはないよね、確かに。
ん、
あのラグビーはさ、通過したらさキックできるじゃん、ゴールに。
あーそれがない、
ね、はいはいはい、それはない、うん。でもそのボールをその他のチームメイトに渡すときに前に投げてもいいんだ。
OK。
前に投げてもいいし、後ろに投げてもいいと。
うん、
ああ、分かってきた。はいはいはい。
バスケット、車椅子バスケットとの違いは、ゴールは上にある、上にある。
そう、シュートで入る入らないが決まるのがバスケだけど、車椅子ラグビーはそのラインを車椅子の前にちっちゃい車輪と後ろに大きいタイヤがあると思うんだけど、そのうちの2つが通過したら得点が入るっていうことになってて、で基本1点ずつしか入らない。
あなるほど。
バスケは3ポイントとかあるけど、うん、それはないから。
バスケはコンタクトダメなんだ。
そう、ぶつかったらファールになるから、まあ、実際はねぶつかっちゃうことはあるんだけど、うんうんうん、ぶつかりに行ったらファールっていうの、
ぶつかりに行くってことはないわけね。
じゃあそう、うん、
あ
そう。で車椅子にディフェンス用とオフェンス用と2つこうちょっと明確に形が違っていて、
うん、
で選手の障害の重さによって 0.5 点から 3.5 点っていう風にクラスが分けられていて、で4人のプレイヤーの合計得点が 8.0 に基本的にはなるように組むっていうような形になってるっていう仕組みで、障害が重い人はこうディフェンス用の車椅子に乗ることが多くて、障害が軽い選手はスピードもあるからこうディフェンスに止められないコンパクトな形の車椅子でシューッと間を抜けていってボールを運ぶっていうような感じのプレーに。
あ、それは最初に話聞いた時には話しきれなかったところだね、うん、その点数制の話はちょっとこうどういうチーム分けにするのとか戦略の話をちょっと最初にしたけど、
うん、
その車椅子に2種類あるんだ。
そう、ディフェンス用でちょっとバンパーがついてて車椅子を、ね、引っ掛けられるようになってる。
はいはいはい。
でこう車椅子ってあの意外と忘れられるんだけど横に動けないのね。 前か後ろにしか行けない。
前か後ろにしか行けないよね。
だから進行方向のところにあのディフェンス用の車椅子がバッてきたらもう避けるしかない、迂回するしかないから、うん、それだけでこうスピードを緩められるでしょ。
うんうん、
であとはもうタックルしに行ってバンパーでバンって引っ掛ければそれで選手を止められるから、うん、障害が重い選手が障害の軽い選手をこうブロックしに行くっていうような感じで、うん、こう進路を塞いだりとかこうパスのミスを誘ったりとかっていうような感じで、うんプレーをすることになってる。
そのさ、ディフェンス用の車椅子は何台にしてくださいとかあるの？
はない。
あ、そうなんだ。じゃあみんなディフェンス用の車椅子でもいいってこと？最悪その。
でもそうするとスピードがすごい遅いから、
うんうん、
あの障害が重くなっちゃうから、それで攻めることはなくて、基本 8.0 になるように組むから、まあ 2-2 になることが多いかな。
2-2 が多いんで。
うん。大体ね、1.5 点ぐらいの選手までが、ディフェンス用に乗って2点から3点の選手がオフェンス用に乗るんだけど、最近ちらほら2点の選手、そのミドルって言われてる真ん中の選手の中にディフェンス用に乗る人たちが出てきて、でそうするとスピードの速いディフェンスがいるっていうような感じで、あのチーム状況によってあのその人がすごく生きたりとかするから、まあ、大体そんな感じで 2-2 になることが多いけど、はい、そうだね。22。
じゃあ途中でさ、車椅子をこうオフェンス用からディフェンスに切り替えたりする人もいる？
いない。それはいない。
ああ、うん、それできないの？それともいないの？
え、見たことない。でもね、車椅子チェックがあるから試合の前に、
はいはいはい、
そのレギュレーションがいっぱいあって、その違反した形になってないか、はい、それって2台通るのかな、ちょっと今までそういう人いなかったからあれだけど、
うん、いやなんか大谷選手みたいなさ、
まあ、そうだね、スイッチする
ってことだよね。そういうさ、両方できますみたいな選手が出てきたらさどういうルールブックなのかなと思って。
わかんない、ちょっと今度聞いてみる。2点の選手がスイッチすることありますかってあの3点選手がディフェンス用に乗ることは基本的にはない。やっぱスピードが落ちちゃうから、前に長い分速く走れないし、ブロックされる可能性も高くなるから、はい、あんまり乗るメリットはないかな。うん、
あと気になったのは、バスケットはもうそういう点数制になってるの？
バスケットも点数制、あの、1.0 から、4.5 で 14.0、うん、5人なのでプレイヤーが 14.0 になるように組むっていうルールかな。
結構あれだね、似てるところも多いんだね。
そう、仕組みとしては似てるかな。で、ラグビーだけは男女混合競技なので、女性プレイヤーが1人入ると、0.5 点、そのチームの合計点追加していいことになってるから、女性が入ると 8.5 点で組める。で、日本は今回初出場で、あの女性選手が代表に選ばれて、0.5 点のクラスの女性の選手だから、彼女がいると残りの3人で8点分組めるから、割とこうオフェンシブなプレーができるラインになってる。な
ん
か
どんどん新情報が入ってくるけど、
そう、
男女混合なんだ。
そうなの、ラグビーってさ激しいから結構男性だけの競技だと思われてるんだけど、実は男女混合競技で、まあ、イギリスにもあの有力選手として女性が選ばれてたりとかするんだよね。まあ、女性ばっかりになることってほとんどやっぱりなくて、当たり負けしちゃう部分もあるし、体が小さい分ね。でもうまくその女性プレイヤーを活用できると、その 0.5 点分プラスできるっていうのはすごくチームとしてはアドバンテージになるから。
そうなんだ。そのさ、男女混合っていう概念はパラリンピックにおいて時々あることなの？
うん、ある。ボッチャも先週話したのは男女混合競技。
あー、
うん、
へえ、そうなんだ。
あれだよね、健常者のスポーツだと卓球とかは男女混合ダブルスとかあるけど、
でもそれはさ、みんな混合しましょうでしょ。
そう、
男でも女でもいいですじゃなくて、男一人、まあね、女一人でやりましょうだもんね。だそういうのは分かるんだけど、
馬術とかかな、
馬術
男女関係。
あ、馬術
女子だじゃなかったかな、女子だけっていうのじゃないと。それぐらいだと思うけど、パラは結構そういう男女混合でやる考えは多いかもしれない。
ね、うん、それもパラリンピック、パラスポーツ特有だよね、結構。
うん、
なるほどね。それは、なんというか、その、もともとそのパラスポーツの概念に合ってるっていうか、その、
うん、
ね、その組み込みやすいんだろうね。
うん、
うん、
そう、 だからボッチャは完全にアドバンテージなしだから、男子だろうが女子だろうが、うん、そこはもうみんな同じ競技で戦って、うん、まあ若干やっぱり男子の方が有利になっちゃう部分はあるけどね。コートが12メートルあるから、うん、奥の方まで投げられるのはやっぱりどうしてもパワーのある選手になるから、男女で個人戦戦ったりとかすると、男子の選手は意図的に遠い方に的を置いてこう、うん、戦えないようにするっていう戦術をしたりとかするけど、
戦術なんだ。
でも、ね、そう、それも戦術としてあるけど、まあラグビーの場合はそのチームの中に 0.5 点プラスできるということで、すごく面白い戦術というかチームのね、作戦をね、いろいろ考えられるようになってるから、うん、ゲーム性も高くなって面白いんじゃないかなと思う。
いや本当、今ちょっと Google で検索したんだけど、
うん、
オリンピックで唯一男女が一緒に競う競技、馬術って書いてあるわ。
うん、そう、
知らなかった。知らないことだらけだ。
そう。で、このやっぱ車いすラグビーは激しさがやっぱりゲームとしてすごく面白いっていうのもあるし、
うん、
そのまあ、障害がね、重たい選手、0.5 点のクラスの選手で自分で車いすから競技用の車いすに移乗するのもサポートが必要なぐらい障害が重かったりとかするんだよね。なのでその日常的にはすごく、まあ、動きにくい部分はあったりとかするんだけど、まあ、それもこう生かした上ですごく先手先手で戦術を読んで、スピードはこう3点の選手に比べれば圧倒的に遅いんだけど、その分すごい先読みして選手が来るであろうポジションでもう早々ブロックしてるとかっていうのがあって、その選手のなんていうか、ね、頭脳プレーとか、うん、すごいちょっと将棋っぽいような あの戦術の面白さっていうのもすごく注目してほしいなと思っていて、
うん、
激しさとか盛り上がりもあるし、そのスポーツとしてテクニックとかそういうところも見極めて一緒に楽しんでもらえる競技なんじゃないかなと思ってて、うん、でかつ日本が本当金メダルを取るっていうレベルにいるから、
うん、
試合が面白い。
うん、
ね、今1位はオーストラリアで、2位がアメリカで、3位が日本、4位イギリス、5位カナダってなっている状態で、1位2位3位と、まあ、4位の間にちょっとレベル差があって、まあ、4位と5位の間にちょっとレベル差があるっていうような感じで、まあ、イギリスが上がっちょっと力を上げてきてるから、うん、まあ、4チームですごく競い合うような感じではあるんだけど、
うん、
このオーストラリアとアメリカと日本は本当試合のたびにどこが勝つかわからないっていうぐらいすごく拮抗していて、で日本はリオの時にアメリカに延長戦で準決勝負けちゃうっていうところが、
あ、そうなんだ。
そう、4ピリオド目最後ギリギリまで1点差で勝ってたのに、残り7秒でアメリカに追いつかれて延長戦のオーバータイムで負けてっていうような感じだったのね。
もう惜しかったんだ。
そうで、オーストラリアとの戦いもかなり延長戦になることがあって、最大なんか3回か4回ぐらいで延長戦やってるの。点数の差がつかなくて1点ずつしか入らないから、もうどっちもがこう、はいはい、ずっと追いかけ続けて、
はい、
でもうギリギリのところで同点にしてオーバータイムで、また3分戦ってその間に追いついてオーバータイムみたいな感じで、本当にどっちかがミスするまで試合を続けるっていうような感じのハラハラしてる感じが多分今回のパラリンピックでも見れると思うから、ちょっと手に汗握りながら応援してほしいなって思ってる。
試合時間はどれぐらいなの？
試合時間は全体でだいたい1時間20分ぐらいかな。
うん、
前後半？
4ピリオド制。
4ピリオド。
1ピリオド8分で、プレーが止まるたびにタイマーが止まるっていう仕組みになってるから、だいたい1ピリオド15分から20分ぐらい。8分やって3分休んで8分やって、でハーフタイム10分やって、また8分、3分休んで8分。で、オーバータイムになったらそこに3分ずつ追加されていってっていう感じ。
なるほど。なんかヘトヘトになりそうだね、それ。
うん、ハードだよ。見てる側もハード。
今回のパラリンピックは日程的にはもうハードなの、やっぱ選手にとっては。
あ、いやでも1日試合だから、国内で試合する日本選手権とか1日3試合とかやる、あの体育館の都合でやらせちゃうから、
1日3試合
あのトーナメントを組む関係と撤収と、ね、設営で体育館のお金がかかっちゃうから連盟の懐事情的に1日3試合お願いしますということはあるから日本の選手はだいぶ鍛えられてると思います。
そういう事情もあって鍛えられてる
って、うん、だってに、ね、プロの J リーグとかだとさ1週間に1回がまあ基本の、ね、サイクルだから、うんうん、それに比べたら1日1試合とかでも相当きついのかなと思うんだけどね。
そうだね。でもラグビーの試合基本的に世界選手権とかそういうのも全部こういう仕組みで5日間とか7日間とかで進んでいくから、うん、選手としては割と慣れてる日程の組み方かなとは思う、うんう
ん、なるほどね。なるほど。
ここはぜひ注目していただいて決勝戦の応援をねしていただけたらなって思ってます、
うん、なるほど。初日の試合はいつですか、ね、ラグビー。
初日は8月25日にデンマーク戦だったかな。
8月25、うんうん、
そう、あの8月25と8月26はきっともうほぼ 100% 日本が勝つ安心して見れる試合に。
ああ、じゃあもうそこは勝ちますよと。
そこも 100% 勝ちます。
ここは必ず勝ちますと。
100%
勝ち
と。みんながあの食中毒になるとかもみんななんか半分ぐらいコロナになって出れないとかじゃない限りは勝てる。と思う。
その後、で、
その後の、うん、予選リーグの3日目、あのラグビーは8チーム出るんだけど、4-4でプールが分かれていて、
はい、
で上位2チームが決勝トーナメントに進んで、はい、A プールの1位と B プールの2位がこうクロスオーバーで戦うっていうような感じになるんだけど、日本はオーストラリアと同じグループに入っていて、まあほぼほぼオーストラリアと日本が決勝トーナメントに進むであろうってことは予想されていて、
うん、
相手側のプールがアメリカ、イギリス、カナダがいて、多分アメリカとイギリスが上がってくるかなっていうような感じなんだけど、うんうん、このオーストラリアと日本の予選の戦いで勝った方が1位通過、
うん、
で勝つとおそらくイギリスとトーナメントで当たるから、
うん、
金メダルの可能性がバンって上がる。
あ、2
位通過になっちゃうとアメリカの準決勝で当たる確率になるから、
こう当たるってことね。
そう、はいはい、下手をすると銅メダルコースになっちゃうっていうところが あるから、すごく実は重要なのが予選リーグのオーストラリア戦。
あ、ここ勝てるかどうか、そこが一番大事なんだ。じゃあ
ただそこはオーストラリアもかなり本気を入れてくる試合になるから、試合として一番面白いのは多分そこだと思う。
なるほど。
でそれが案外1負け、 それが26かな、3日目だから、うん、はい、違う、待って、27の金曜日。
なるほど。
日中なんだけどね、さ、大体3時ぐらいかなにある試合で、うん、で万が一万が一そこで負けちゃったら、多分次の日の準決勝がアメリカとの本気の戦いになるからそこもまたすごく熱くなって、
うん、
まあでもイギリスとの試合でも決して油断できる状況ではないから、うん、あのまあもちろん準決勝は準決勝でメダルがかかってくるゲームだから白熱して、うん、で決勝戦なのか3位決定戦になるのか、そこはもう運命次第なんだけど、また最終日、うん、日曜日は私はハラハラしながら多分眠れない夜を過ごして迎える当日になると思うんだけど、だ
ずっと応援してきてね、え、ようやく悲願の晴れ舞台だもんね。
そう、昨日ちょっと YouTube でリオの銅メダル獲得したとこのハイライト映像をね、連盟が流してて、
うんうんうん、
こう久しぶりに見たら、その銅メダルの獲得の時私はリオの会場にいたから、
お、
なんかすごいそれを思い出してうるうるしててあの時感動したなと思って、今度は金メダルがいいなと思って、ね、思ってるから、そう、ちょっとみんなにそのハラハラする試合をね見てもらいたいなって思ってます。
うんうん、うん、
なるほど。ぜひ一緒にね、はい、応援しましょう、日本代表を ね、うん、
ね、
ぜひ。
じゃあ今日は車椅子ラグビーについて思う存分喋ってもらえたと思いますが、うん、
はい、
大丈夫ですかね、
はい、
ま
あ、はい、
なんか前聞いてたのも知らないことばっかりだと思って聞いてたけど、
うん、
今回も新たにこう新情報がたくさん入ってきて、
うん、
だんだんこう自分の中で車椅子ラグビーが形作られてきたような気がして、ゲームを楽しめるんじゃないかなっていうところまで来た気がする。
よかったです。
また実際の競技を見たら見たで、どんどん、ね、新しい疑問とか不思議なことが、ね、湧いてくるかもしれないんで、ぜひみんな実際に見てみて、うん、車椅子ラグビーをはじめ、他のパラスポーツがどういうものが、ね、あるかっていうのを見てもらえるといいなと思います。うん、はい。じゃあ本日はこんなところで終わりにしたいと思います。
はい。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。